本気でレビュー、ザ・カップラーメンインデックス。
今週もやってまいりました、本気でレビュー、ザ・カップラーメンインデックス。ラーメン好きのおじさん2人がカップラーメンについて好きなことを好き放題言い合うだけのポッドキャスト番組でございます。毎回ジャンルを問わず気になったカップラーメンを買ってきて番組内で実際に食べる、そして感じたことを熱く語る、時と場に進めてまいりますが、私たちは決してメーカーの回し者ではありません。一消費者として感じたことを素直にお伝えしていきたいと思っています。あなたのカップラーメンライフがより豊かになれば、これに勝る喜びはございません。そして皆様のお相手は、
皆さん、あの体のケアはね、ほんとちゃんとしていった方がいいですよ。特に、40代以上はそう思います。ラーメン大好きラーメンさんと、
はい、その意味もあってジムに通い続けております。若い頃もっと運動しておけばよかったなぁと思いますけれども、まあでも体が動くうちはジムに行きたいと思ってます。のぶです、よろしくお願いします。まあでもこれやっぱり運動習慣があるとないのとでずいぶん違うんじゃないですかね。
もちろんそうだね。これ運動してる、例えば何ラーメンさんの同級生周りでも、やってるこの49歳と、
はいはい、
やってない49歳と全然違うのよ。
まあでもさ、ほら、自分が中学生、高校生の頃を思い出してみると、
はい、
クラスの半分かそれ以上は、みんな何らかの運動部に所属してるじゃないですか。まあでも文化系の方がこう、少数派的みたいなことはあります
ね。まあヒエラルキーで言うと下の方になるんだよね。
まあそうやって言われるのは吹奏楽部の私としてはちょっとね、あれですけれども。まあまあでも、大体の人は運動しますよね。ただそれが大人になってもずっと続いてるかどうかっていうとまた別の話で。ラメさんみたいにテニスこそ我が人生みたいな感じで。
いや違う、ラメさんはほらテニスにハマったのはもう社会人になってからだから、
うん、
それまでほらラグビーだったりサッカーだったりするわけで、
はいはい
はい、絶えずずっと体を動かしてきた、止まったことがない、
うんうん、まあでもそちらの方が、もう大人になってくるとだいぶ少数派じゃないですかね。
そう、いない、こんなね、週に4回テニス、週に2回トレーニング、
はいはい、
みたいな変なやつはいない。
だいたいほら、まあ、やっても大学生ぐらいまで。
で、大人になって。仕事がほら。
そうですよね。仕事だったり家庭だったり。
そうそうそう。
まあでも冬になればスキーに行くかなぐらいのことはあるかもしれないですけれども。まあでもスキーってほら、まあ、そんなめちゃめちゃ体力使わずにも滑れるじゃないですか。
滑るだけなら、
ね。滑るだけなら。まあ競技スキーとかになっちゃうとちょっとね、また別の話。
膝持ってかれそうだよね。
そうそうそう。もう普段、それこそ普段からのトレーニングが大事になってくるじゃない、あっち、ああいうのになると。まあただそんなわけで、大人になっても運動習慣のあるとないのとではやっぱり違うんじゃないかなっていう、実感することが何かあったんですか？
運動してるじゃない？
してますよね。
ラーメンさん、ちょっと最近体の異常がありまして。
もう。でもラーメンさんほら、肩が痛いとか腰が痛いとかって言ってた
じゃん。しょっちゅうじゃん。
言ってましたね。
今度
ね、
ちょっとなんか違う系なのよ。
違う系。
痛みは全くないの。今まあ、ちょっとよくわかんない症状なんだけど、ある時に、皆さん、ダンベルってご存知ですかね。
手に持って運動するって重りですよね。
トレーニングでは、バーベルとダンベルって大きく分けると、このフリーウェイトとフリーウェイトで、ね、重りでも2種類あって、
はいはいはいはい、
バーベルってのは1本の棒に重りがついてる、
はいはいはい。
で、ダンベルってのは片手ずつに持つ。
片手ずつに持つやつですよね、
うん。はい。そのダンベルを、この、持ち上げる、ダンベルプレスって、こう、胸を鍛える。
はい。ベンチの上に寝転がって、まっすぐ前を、上を向きながら、こう、よいしょって両手で表を、重りを上げるトレーニング。
そうそうそう。それが、いつも、ラミさん、だいたい35か40ぐらいがベスト、持ち上げてたの。片手。
片手、キログラムってことですか？
そうそうそう。
これ、相当ね、重いです。相当やってる人です。35上がるって。
それがね、ちょっとこの間、ちょっと、久々に、ダンベル、そのプレスをやってみようか。ずっとやってなかった。バーベルの方ばっかりやってて。ダンベルのトレーニングを最近やってなくて。
はい。
ちょっとやってみようと思って、じゃあ、とりあえず30キロぐらいで、と。打ってやったら、右はね、スッて上がるんだけど、 左手が上がらなくて、スーパーマンが空飛ぶポーズわかる？
片手だけ上に上げてる感じですか？
片手、ウルトラマン太郎のポーズね、うん。
になっちゃったと。
そう。あれ、上に上がんないと。
うん、
前まで、こう、均等に上がったのが、片方しか上がらない。
うん、
あれ、これなんかおかしいなと。
力が入んないんですか？
うん。力感がないって言われ。上げてるつもりなんだけど、全然力が入らない。
うん、
右だけが上がる。
うん、
あれ、おかしい。
おかしい。
で、この懸垂、チーニングやるじゃん。
はいはい、
懸垂も、両手をぶら下がってこう持ち上げるやつじゃん。
うん、
だから、体まっすぐ行くはずなんだけど、うん、右にしか力が入ってなくて、こう歪んだ状態でこう懸垂になる。うん、
はいはい。
あ、これはおかしい。
これはおかしいと。
で、体を触ってみると、うん、ちょっとなんかこの、はい、この男同士でこのおっぱい、はいはい、大胸筋を触って
る。ラーメンさんの右のおっぱい触ってます。
はい、これちゃんぽん。
今力入れたね。
ラーメンさんのちゃんぽんがここなんだ。
今力入れたね。はいはい。
で、同じように左も力入れるんだけど。
全然左の方が、なんか、ないですね。
右 C カップで左 A カップみたいな状態になってしまってるんですよ。
張りもないです。
そう。で、気づいて、これはいかんと。うん、何かあると。
何かあると。いや、でも、今触った感じ、おっぱい触った感じは、異常なほど左右差がありました。
でしょう、うん。そんなに出ることってそうないの、トレーニングしてて。
うん。
これは異常だなと思って、うん、病院に検査に行ったんだけど、病院も何ともないって言われて、数値的に怪し、筋肉が壊れる病気とか、そういう危険な病気ではない、数値は出てません。
うんうん、
で、知り合いのトレーナーさんに言ったら、じゃあちょっと、整体紹介します。
整体。
で、今日行ってきたのがここなんです。この、一宮っていうところがあってね、うん、
はい、
愛知県の北部に。
はいはい、我々のボディービルセンターがあるところですね。
そうそうそう。そこにね、ちょっと、見てこれ。見てこれ。
なんだこりゃ。間違った腰痛対策をしていませんか？骨格矯正で筋肉の凝り、痛みは取れるって書いてあるんですけど、この写真に写っている男性、この人が施術師の方。
そう、森健先生なんだよね、多分。
なんか金槌のようなものを持って、患者さんと思われる人の背中を叩いてるんですけど、これ大丈夫なんですかこれ。
で、今日行ってきたのよ。お昼に。
お昼に。
で、行ったらもう、はい、案の定、そんな感じで。
その、トンカチみたいなので、トントンやられたんですか？
結局、その歪みを、トンカチに、木を当てるのね、うん、木の、うん。
要は、杭を打ちつけるみたいな感じで。
そう。そんな感じで、まずこの、症状を言われて、うん、こうで、ああ、じゃあ、多分それは首が狭まってるから、それを圧迫して神経がなんか、いたずらしてるね、みたいな感じの見立てだったらしい。
はい。
だったのね。
はい。
だから、じゃあちょっとこの見てみましょうと、こうね、背骨を、首の骨をこうずっと、ここね、みたいなことを。
うん。なんか、見つかったんですか？
そう、何箇所か見つかって、
はい、
じゃあそれ調整していこうと。
調整
で整体。整体だから整えていこう。
うん、
整える体と書いて整体じゃん。
そうですね。
じゃあ整えていきましょうということで、うん、その、先は尖ってないけど、
木の
棒を、
杭みたいなのを
、その、骨のちょっと横に当てるの。
はい。はい、
で、カンカン打つのよ。
うん。
まあまあ痛いの、それが。
まあまあ痛い。
まあまあ痛い。
痛そうですね。
首に、だから、なんちゅうの、ペットボトルの先みたいなぐらいの太さの、
ペットボトルのキャップぐらいの、
径の板を、棒を、
はい、こう、突き立てられて、
そこに、
金槌で
カンカンカン行くのよ。
もう聞くだけで痛そうな感じしますけど。
結構、頭に。あ、で、その前に、
うん、
そう、打ち込む前に、じゃあちょっと首の、動作確認しましょう。
動作確認。
で、右左向いてみて、って言って、うん、左向くと普通に90度曲がるんだけど、右見たら、ライブさん50度ぐらいしか曲がってなかったの。うん、そっから先突っかえますって言って。
うん、なるほど。
うん。ああ、わかりました。で、それを、まあ、そういったことが結局それにつながってる可能性もある。
うんうんうん。
まあ、とりあえず、じゃあ、整体しましょう。
整体しましょう。で、その、先ほどのトンカチでトントンと。
そう。トンカチで、もう首筋から背中から腰まで、コンコンコンコンコンなんかこう、木彫りの人形掘るみたいな感じで。
なるほど。木彫りの熊掘るみたいな感じで。
そうそうそう。カンカンカンやって。
痛いです？
響く。
響く。
ちょっと痛くて響く感じ。あの、特に首ら辺はね。腰の方は、なんか骨は太いから、そんなに痛くないよって言われて、で首の方は結構カンカン持ってかれるの。で、終わりました。
ほう。
これちょっと動作確認してみ
ます。また動作確認。
で、左見ると、はもう同じぐらい。じゃあ右見て、右見たら、90度曲がってんのよ。
おー、なるほど。
うわ、これ、いや、つったらそうなんです。だから、その、はいはいはい、今、その、ズレを直したんで、でもこれすぐ、今回、とりあえず、応急処置というか。
応急処置なんですか、それ。
応急処置というか、こう、何、まっすぐにしただけで、でずっと、長年の癖がついてるから、また多分ズレできますよ。だから今度、今日この今日ね、調整した感じで、今度2日休んでから、置いてから、ちょっと置いてから、もう一回重りを持ってきてください。ジム行って。
はい。
で、どう、なんか、違いとか、痛みとか何かあったらまた教えて、土曜日来てくださいって言われたら、土曜日また行かないといけないんですよ。
ああ、そうですか。
とんかつ先生の
ところ。とんかつ先生のところ
。とんかつ先生ってあだ名つけたんだけど。
その、どうです、全体的な印象としてはどうでした？
いや、怪しいに決まってるじゃん。
まあ、そうですよね。トンカチ先生。
トンカチ先生。でも、トンカチ先生、ちゃんとなんか、そういう理論にも、本人のね、理論に基づいてやってるんだけど、まあ、でも、紹介してくれたトレーナーさんって結構、そういう知識に長けた方で、そういう人が、自分が行った時はすごく、それが、良かったです、
ね。なるほど、
うん。で、そういう、首のところもそこ強いみたいだから。
ラミさん、そういう整体とかって行ったことありました？今までに。マッサージじゃなくてそういう整体。整えるところ。
接骨院はあるけど、整体はなんかあんまない。何が違うの？整体とそもそも整体接骨院の違いは何？
わかんない。接骨院って、まあ、いわゆる骨継ぎですよね。骨継ぎって何するところなんだ。でも、ライさん、ラグビーやってた時とか、そういうところにお世話になったことないんですか？
意外と怪我しないの。だから、打撲とかそういうのあるけど。
は
い
は
い
は
い。
まあ、それは湿布貼ったりとか、冷やしたりとかですよね。
で、整体は保険が効かなかったね。
そうですね。まあ、民間治療なんで。
でも、接骨院は、電気当てたりとか、そういうので、保険が効く。
接骨院はそうなんですか？あれってでも、どういう資格でやってるんですかね。
柔道整復師
。柔道整復師だったら、そうですね。保険請求できますもんね。まあ、それでいろいろトラブルになったこともね、いっぱいありますからね。そういう人もいたらしいですけど。
だからこれをやって、ちょっと様子を見ようかな。
なるほど。
状況だけど、突然来るから皆さんも本当に。
でもそれ原因って、結局分からずじまいなんですかね。
レントゲンを取ったら、やっぱりその、首の骨と骨の間が狭、まあヘルニアみたいな感じだから狭まってて、で、それがこう、神経を圧迫してるんじゃないかっていう。
でも、その、まあさっきね、ちょっとタッチして分かったんですけど、それでもラミさん全然気づかなかったな、自分で見て。
全然気づかなかった。
なんか変な、日常生活では気づかないレベルなんですか？
もうテニスをやってるから、あ、右が強いのはしょうがないかなと思ってたよ、なんか。でも、今までできてたのができてないから、あれと思ったの。で、よく見たら、おっぱいの大きさが全然違うの、
ビビっちゃいますよね、でもその突然そのできなくなると。
で、調べると、その筋肉がだんだんこう、神経から筋肉に指令がいかなくなるっていうと、その、例えば筋ジストロフィーとか、そういう、難病
割と深刻な。
そう、深刻な。で、それも心配になって、もうすぐお医者さんに行ったの
かな。はいはい。
で、それは結構、血液検査だとか、いろんなその触診で、その、最悪のことは分かるらしいです、それで、その病気かどうかは。で、それはもう、全くないし、片側だけ出るってこともそんなないってことで、神経じゃないのみたいな。
なるほどね。まあ、でもなんかちょっと気持ち悪いですね。
そうなの。
原因が分からない。
原因が分かれば、なんか。
スッキリするのに。
うん。
整体って私も一時期、20代、30代の頃かな、やっぱり行ってたんですよ。その民間療法的なとこに。そこはね、ラーメンさんの、まあ、今回、試されたようなトンカチ。
トンカチ先生
ではなくて、なんだろうな、
カイロプラクティックみたいな。
いや、もうちょっと、 怪しい感じ。
スピリチュアル系のやつ。
スピリチュアルに近い感じ。その、そこの、あの、マスターは、マスター、なんて言ったらいいの？
先生
は、なんか、中国とかタイに、自分で修行に行かれて、
う
ん、で、自分で編み出されたという、その、秘技を持つ人らしいんですけど。
インドネアオープンでみたいな感じ。
あの、よくほら、温泉地とかに行くとさ、お土産で売っている、こう、なんか、壺を刺激する木の、
棒
だったり、こう、なんかこう、手に持って、こう、ぐくっと押さえるやつあるじゃないですか。ああいう道具を駆使して、ひたすらぐりぐりやるっていう。さっきラーメンさんのおっしゃったように、こう、なんかずれてるとかって言うんですよ。こう、触って触診して。じゃあ今から直すよって言って、あの、我慢しろって言うんですね。ちょっと待ってって言ってる間に、ぐきってくるんですよ。こう、ぐりっと押さえるんです。この、要は、棒みたいなものをぐっとこう突き立てて背中に、うん、で力任せにぐりぐりぐりぐりやるんで、うん、また基本的に施術が終わった後はあざだらけになるんですよ。あざだらけ、内出血だらけになるんですよ、うん、でそれでなんか無理やり治すっていうね、うん、だから本当にあの効果があるのかないのかわかんないようなね、
病は力の部分って
まあありますね、うん。で、まあ、あの、そんだけ痛いことをするんだから、うん、これ治らないと損だろうっていう、そういう精神的なものもね、うん、多分ね、働いてたんじゃないかなと思う。
ね、
うん、でね、その話を、私の同級生が、うん、まあ、カイロプラクターの子がいて、アメリカでそういうの勉強されて、
カイロプラクティってアメリカだもんね。
うん、そうそう。で、あの、日本で今、そういう施術院を、開いてる人がいるんですけど、同級生で。で、その人に、そういう、あの、大変な痛いことをやってくれる整体の人がいるよって話をしたら、うん、とか鼻で笑いましたからね。
あのさ、いろいろあるよね。東洋医学と西洋医学でもそういう。
あの、針治療っていうのも効果があるのかないのか、やっぱりちょっとまだかなり分かってない部分もあるみたいですね。うん、で、一応、こう、3年間かけて、うん、まあ、国家資格ですからね、針師っていうのは、
はい、
で、のやり方とか学ぶんですけど、うん、そうは言っても、なんでそれが体に効くのかっていうのは、やっぱり、ね、あの、針治療やってる人もわかんないらしい。
うん、あれ、もともとは、あれよ、そういう針とかそういうのは、あの、延命、
うん、
皇帝様の、
はい、
あの、延命のために開発されたみたいなことは聞いたことある。
まあ、まあ、時の権力者のために。
そうそう。
っていうことですよね。まあ、そういう人が天下を取ってるからさ、
うん、
天下を取った人だったらもう、一日でも長く生き延びたいじゃないですか。うん、やっぱり。で、その、ね、一級品の腕を持った天下一品の、その技師が、
うん、みたいなやついるん
で
ね、
集まってくるわけですよ。
はい。
はい。いいですか？じゃあ、こんなところでいいですか？
天下一品の。テクニックを持ったやつがいいですね。
そうはい。
ぶっこんできましたね、ノブさん。
申し訳ないものでございます。
はい、どうぞ。
何でしたっけ？一蘭に引き続き。
はい、名店。
名店の味でございます。珍しく。
だけど、今回はですね。
はい。
まあ、あんまりネタもなかったんですよ。コンビニに。
なかったです。なんか足りまんのかな？というか、あの、名店シリーズ多すぎ。
そう。
多すぎです。
まあ、中でも、なんすかね、コラボ的じゃない。
はい。
もので、しかも、天下一品って、もう皆さんご存知の天一ですよ。
天一ですね。
京都の。
うん。
で、しかも、今回取り上げたのは、50周年なんです
よ。あ、そうなんです。そこなんですか。
うん。
はい。
50周年、もうこのラーメン業界をね、僕たち好きなこのラーメンの業界を引っ張ってきてくれた、
うん、
天下一品に今回は、敬意を表し、取り上げてみようと。
はい。だそうです。
決してネタがなかったわけではないです。
そっか。ちょっと写真撮ってなかったかな。はい。はい、じゃあ写真撮りまーす。よいしょ。はい。というわけで、名店の味天下一品なんですけれども、これ生産者が
山陽食品
ですね。まるちゃんじゃないや。
山陽。札幌市場、
ね。札幌市場ですね、うん。はい。じゃあちょっと開けてみましょうか。後入れの液体スープが出てきました、
はい。
で、後入れの粉末スープも出てきました。
うん、
で、火薬ですね。
はい。
はい、あ、ちゃんと火薬には山陽食品って書いてあります、
うん。で、今回この50周年ということで、天下一品、 面白いことやってましたよ。
あ、そうなんですか。
何かと言ったら、はい、限定の、なんとスニーカーを。
スニーカー、
あの、ルコックってフランスの、
はいはいはい、ルコックスポルティ
フ。スポーツ用品店。
はい。
用品店、スポーツ用、
スポーツブランド。
スポーツブランド。
はい。
とコラボして、スニーカー出したんだけど。
なぜルコック？
ルコックのほら、あの、マークはご存知ですか？何か。
に、鶏でしたっけ？
そう、鶏。
はい。
天下一品の材料は何ですか？
鶏スープ。鶏だし。
そ
うです。
その
つながり。鶏つながりで。
そう、鶏つながりで、なんとルコックのシューズに天下一品のこのデザインを施したスニーカーがなんと11月に発売されたんだけど。
無理があるな。
もう即完売。
ああ。よかったですね。完売してよかったですね。
もう、ジョーダンシリーズ並みの、速さ。
はい。で、今開けてみましたけど、火薬は、シナチクとネギですね。で、ほら、麺が、細い。
あ、はいはいはい。
これ、ノンフライでしょうね、きっと。4分って書いてあるんで。ノンフライみたいに書いてありますね。
ちなみにですね、メーカーの、発表を読みますと、京都の人気ラーメン店、天下一品の味わいを再現した濃厚な鶏白湯ラーメンです。天下一品監修のもと、強力ウェーブをつけない麺に仕上げました。ウェーブをつけない。つるみと歯ごたえのある中細麺です。濃厚なチキンの旨味にガーリックの風味を合わせ、コク深い味わいのスープに仕上げました。濃厚でとろみのある鶏白湯スープです。具材はチャーシューチップ、メンマ、ネギの組み合わせです。ということで。
はい。じゃあ、お湯が入りましたので、4分って書いてありますね。はい、4分。スタート。はい、4分経ちました。こいつに、まずは、はい、よっこいしょと。おー、黄金の麺が、はい、動いております。
これはなんか良さげな麺だね。
はい。ほぐほぐして、ほぐほぐほぐと。
そこに、後入れの液体と、う
ん、はい、粉スープ。
粉スープを混ぜる。はい、まず粉からいきましょう。
はい。なんか真っ白なスープが、
うん。なんか粉チーズみたいな。
本当ですね。
はい。そこを混ぜると、
はい。真っ白なスープになりました。
はい。
まあ、この時点ではなんか、
薄い感じの。
薄い、まだ薄い、シャバッとした感じですね。
そこに、
はい。
つけます。液体スープ。後入れ。
なんか見たことある
スープになりました。必ず麺をほぐした後に入れてください。
はい。はい。見覚えのある、感じになってまいりました。
はい。はい、OK です。
よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょと。はい。
さて、行ってみましょう、
ね。では、実食いきます。
はい。
実食。
うん、醤油の。醤油の、こってりとした醤油の、風味が漂ってきますね、これ。
鶏風味は変わります
ね。多分これ鶏だと思う。ああ、そっか、こんなんだったな。
結構ラードの層が厚いね。
うん。
これ期待できるね。
そうですね。なみさん、これこのままいっちゃってください。
はい、わかりました。
はい。じゃあ、実食いきますね。
はい、どうぞ。
はい。うん。めちゃくちゃ食欲を刺激する匂いですね、これ。うん、ああ
何
これだ何思い出した天一これだこれ、うん。うん。なんていうんですか、これ。このこってりとスープ。あ、ザラザラ感はないな。割とサラッとしてますけど、うん、天下一品に来たなっていう風味です、これ。
麺がちょっとあれだね、黄色いね、かなりね。
弾力はありますね、かなり。まあ、つるっとしてて。
中細麺って感じか
な。うん。で、縮れてはいません。
いません。
ああ、うまい。
うまい。
うまい。
うまい出ましたね。じゃあちょっとラーメンさんも行ってみましょうかね。あ、グー食べた？
ありましたね。シナチックかなこれ。
はい。
うん。
と、チャーシューチップ。ある？
チップは、はい、
はい。チャーシューチップこれ。
これチャーシューですか？
うん。チャーシューチップです。
うん。まあ、はい、おまけですね、これ。
はい、じゃあラーメンさんも行ってみましょうかね。匂いを、見た目の色は、本当に豚骨醤油みたいな色ですね。はいはい、濁った感じの。ラーメン屋さんの匂いがする、リアルの。
うん。
うん。あ、いい匂い。この、出汁の匂いと強烈な、うん。なんか油の匂いがします。スープの濃度は、ちょっと濃いですね、やっぱり。カップラーメン界からすると。じゃあ、いただきます。ああ。美味しいね、これ。うん。ただ、お店ほど照り骨ではない、
うん、
感じがするね。さすがにあれは表現できなかったか。ただこの結構醤油の、ほんと、たまりの味が表に出るね。
うん、
なんかその、鶏よりも威張ってる感じがする。うん。あ、でも美味しい。
うん。お店のスープだとなんかこう、ザラザラした感じがするじゃないですか。うん、
あの、野生味あふれる味ではない感じはする。それかなり上品にした感じがします。うん。ちょっと麺もいただきましょうかね。ちょっと黄色めの、ね、ストレート麺。中細。うん。そんなに腰がバンバンあるような、
うん、
製麺系、マルちゃん製麺系とかの、
うん、
あそこまでの麺のリアルさはないですが、あくまでもスープを引き立たすための脇役に回ったなと麺が、うん、あくまでも主役はこの鶏白湯だっていう意気込みを感じる麺だね、これは。で、ちょっと甘めだね。
うん。甘いですね。
うん。この、返しが甘いのか、油の甘みもあるのか、ちょっと全体的に甘みを感じる。だけど、その、たまりの醤油の塩加減もちょうどいい感じです。
風味の再現を最優先したっていう感じかな。
うん。うん。ちょっと具の、チャーシューチップ、いただきます。
チャーシューチップって言うんですね、これ。
若干お肉の味はしますけど、まあ、チップなだけで、チープな感じですね。
チープなチップですって。
はい、次、シナチクチップ。あ、しっかり歯応えがあって。あ、ちょっと味もついてる。あ、これ美味しいね。うん、ああ、ただこれ、白飯も合わしたいね、これ。
でもほら、ここまで有名なラーメンチェーン店になるとさ、
うん、
もうやっぱり一番のキャラクターはこのスープの味じゃないですか。
ね、
もうこのスープだけで、あ、天一の味っていうのがわかるから、もうそこだけを最低限キープできれば、
うん、
あと余計な具とかはいらないんですよ、きっと。
この前やった一覧がまさにそうだったもんね。
うんうん、
まあ、ただ、ここ、店主の場合は、ネギも結構、九条ネギで、ポイントで、あるんだけど、
うん
うん、まあ、それはあんまり、
まあ、乾燥ネギでしたからね、うん。
表現されてる感じはないけど。
うん。
うん。なあ、このとろみが、すごい。うん、まあ、店頭ほどで、これこそ、こっさり系。
うん。 あ、これこっさり。なるほど。こっさりってのは、こってりとあっさりの相手ですって。
なんかね、天使って麺が臭いの。
麺が臭いんですか？
なんていうかな。もちろん、具も臭いんだけど、麺の、その、乾水的な匂いっていうか、独特な。
薬品臭ってことですか？
なんか、なんていうの、
わかるわかる。ちょっとなんか、こう、息を吸い込んだ時に来る、うん、ヒヤッとした感じ？
それはないです。
うん。
うん。その臭みじゃなくて、本当に麺を食べてるぞと。
うんうんうん。
かといって、麺はそんなに、風味も、歯ごたえも、そんなに主張せずに、あくまでも、うん、天下一品はスープですから、みたいな。
そうですね。
感じの一品で、天一好き、もしくは天一入門でもいいかもしれないね、これ。そんなにパンチが、お店ほど強烈にあるわけではないから。だこれを知って、これだけ食べて、うん、あ、天一のこってりを私は食べれるんだと思って店に行くと、うん、とんでもない仕打ちを食らう可能性があるね。もう風味も、ね、匂いも、
うん。びっくりしちゃうかもしれないですね。うん、なるほど、なるほど。まあでも、風味は、なかなかよく再現できてるなと思いました。うん、あ、だからさ、この名店シリーズとかになると、やっぱりこのどうしてもリアルな店舗の味と比べちゃいますよね。
で、それがね、こんな、手軽に食べれるなんて、うんうん、メーカーの本当に努力を称賛したいですね、
うん、
これは。
うん。近くにお店がない人ならなおさらですよね。
だよね。
はい。さあ、ということで、天下一品ですけれども、ラメさん、これどうまとめますか？
いや、これはね、付き合いたてのカップルでいいんじゃないですか、ね。
付き合いたてのカップル、
はい、
熱々のやつですか？
熱々だけじゃないじゃない、付き合いたてのカップル。お互いはどんな状態ですか？
まだちょっとよくわからない感じ。お互いに
もう刺激たっぷりじゃない、もうお互いがもうまだ深くないからさ、
うん、
いろんな刺激があるわけじゃん。
いろんな
刺激が、いろんな刺激があるわけよ。
ほう、
プラス、
はい、
ねっとりじゃないですか。
よくわかんねえ、よくわかんない。
付き合いたてのカップル、イチャイチャ、ねっとり。
まあ、よくわからないですよ。ラーメンさん的にはそうなんですね。はい。はい、ということでした。ごちそうさまでした。
ごちそうさまでした。
では次のコーナー参りましょう。せーの。
ラーメンに聞け！
ラーメンに聞け。ラーメンさんと天一の出会いは何でした？
は、京都に行った時かな。
もう、じゃあ結構前
に。いや、昔から地元にもあったんだけど。
ありますね、一宮に。
行かなかったの。
うん。
で、その、ラーメンアンギャの時に、
はい。
初めて、その、京都に立ち寄った時に、
うん。
天一。
うん。あるわと。
行って、うん。なんじゃこりゃと。
まあ、なんじゃこりゃですよね。
本当なんじゃこりゃと。
うん。
え、これが有名な天下一品なのか、この、なんかこの、泥みたいな。
ドロッとしたスープ
が。みたいなスープが。ただ、食感は泥だったんだけど、やっぱ、独特で、美味しいんだよね、
うん、
それが、
うん。癖になる感じの味わいですよね、う
ん、
これは。
なんかね、そうなの。
あれ、どうやったらあんなドロドロなスープになるんです？
もうひたすら炊き込むんだよね。
で、水分を蒸発させて、
プラス、
内容物を残していくみたいな。
これでも結構、砕いてるはずだから。
あ、
混ぜてる間に砕かれるのか、
うんうん、
ボロボロになるまで炊くのかわかんないけど、
うん、
結構骨粉的なものもあったりして、
うん、
のだからかなり贅沢だから、あの値段でやってるのは多分かなり原価はすると思うんだけどね、うん、鶏も高いし、
まあ。手間も時間もかかるし、うん、まあなんといっても、まあ手間ですよね、やっぱり。
うん、手間。ガス代もかかるだろうし。
ガス代もかかるし。
人手もかかるだろうと思うし。うん、
まあでもこんだけ全国展開してる規模だから間違いなくセントラルキッチン方式だとは思うんですけれども。
うん、そうだね。
うん、まあでも、うん、そのスープの素を、じゃあセントラルキッチンに作って。
いや、展開ってどうなんだろうね。その情報がちょっとないんで。
うんうんう
ん、まあでも多分そうだと思う。じゃないと、これだけ店舗展開はできないんじゃないかな。
う
ん、
私もほら、料理するじゃないですか、うん。でね、一時期もう10年ぐらい前、 かな、うん、近所のですね、鶏肉専門店ってのがあって、うん、まあ、あの、看板に柏とかね、書いてあるところなんですけど、
はい、
そこに行って鶏肉ではなくって、鶏ガラを買い求めていた時期があるんですよ。
うん、
で、まあ、5匹分ぐらい買ってきて、
はいはいはい、
で、まあ、5匹分って1個50円なんで、うん、鶏ガラも。で、それを家に持って帰って鍋で、ひたすら煮込んでスープ作るなんてことやってましたけど、
うん、
やってみてわかるんですけど、鶏ガラのスープってね、なかなか出ないんですよ。なんていうの？割かし割に合わない。
うん、
手間の割には。まあ、豚骨はちょっとやったことないでわかんないですけど、鶏ガラでスープ出そうと思ったら、相当長い時間煮込むか、相当たくさん使わないと、出ないですよね。うん、
だから、リアルな店舗では結構鶏は入れる。
うん。
豚骨と鶏ガラ混ぜるところは、豚骨から結構出やすいから、
うん。
鶏パイタンみたいな感じの量は使わない、う
ん。ああ、でもあと、鶏ガラの掃除がめんどくさい。
ああ。
ね、背骨の裏側に入ってるいろんなものとか残った状態なんで。
血の塊みたいな。
そうそうそう。あれを一回こう綺麗にしなきゃいけないっていうのはめんどくさいけど。
多分、やってません、そのことは。
でしょうね。
多分、やってられないと思う、あんな量は。
うん、そのうち、どうでも良くなってきちゃうんじゃないですかね、そのバラバラになってくるし。うん、
で、結局、血の中にも旨味があるからね、臭みもあるんだけど、うん、だからそれが癖という形で、もう豚骨も鶏ガラも同じなんだけど、それは、その、血の旨味っていうのが嫌な人もいれば、
うん、
まあ、それを、たまんないっていう
か、それを、それよりもまず、それを上回るような強力な旨味がある。
そう。
ってことなんでしょうね、きっと。はい。ということで、天下一品でしたね。まあ。
いや、50周年、おめでとうございます。
おめでとうございます。っていうか、天一パイセン。
パイセン。
ですね、我々からしたら。
一生敬語です、これは。
はい。じゃあ、エンディング行きましょうか。
エンディング！
はい。体は大事にしましょう。
いや、ちょっととんかつ先生もね、今後この、土曜日、
うん、
もう3回ぐらいは通ってるとこあるから
、うん、
でも1回で8000円
する。高
っ。ほんと、ものの20分ぐらい、うん、問診さえ なければ多分5分ぐらい。
これもね、うん、やっぱ痛みとか苦痛に関するサービスじゃないですか。苦痛を取り除くっていう。うん、だからもう、それじゃないとダメっていうのが一回分かると、うん、もう値段が多少高かろうが、行かざるを得ないっていう。
打たれたいって思うかな。トンカチに打たれなきゃこれは治らないと思うかな。
もう、最初はこう痛みを取るために行くんですけど、うん、もう、トンカチに打たれないともう気が落ち着かんみたいなね、レベルになると思う。先ほど言った私の整体の話もめちゃくちゃ痛いんですけど、うん、でもその痛いことをもう痛いことをされないともう落ち着かないっていうレベルになってくるお客さんもいると思いますよ。
僕たちの世界ではね、
はい、
このカップラーメン業界もしくはラーメン業界でいうと、はい、まさに激辛ラーメンがそれじゃないかな、うん、
刺激がエスカレートする、ね、
そうそうそうそう、 うーん、
まあでも普段からね、体を動かして。
皆さん、本当に日々のケアをね、
うん、
検査だけでもいいから行くと、全然、早めに見つかるとね、処置も早めにすれば、大ごとにならずに済みますから、ぜひ、検査を、まずは。
あと、やっぱり、筋トレは必要かなと思いましたね。
まあ、そうだね。可動域も上がるんで、可動域の話、また、今度。
ワールドウィングの話ですか。
イエス、
また。はい。
いいよと思ってます。
はい。なんかでもそういうのは最終的に突き詰めていくとさ、
うん、
まあ、ストレッチに落ち着くんじゃないかなって気がしますけどね、うん、ストレッチも正しいストレッチが やればすごく体もね気持ちがいいし、
ストレッチもやってもらいたいんだよね。
うん、
パートナーを
ペアストレッチですね、
はい、
あれ本当にですよ。いいけど、まあ、なかなかやってもらえるところがないんで、
はい、ドクターストレッチとかね、そういうところあるけど、うん、まあまあいいや、
はい、はい、ということでした。今週もお届けしました。皆様のお相手は
とんかつ先生、第2回楽しみですね。ラーメン大好きラーメンさんと、
はい、私も整体はゴリゴリです筋トレをとりあえず続けたいと思います。のぶでした。また来週、
さよなら、
はい、ありがとうございます。